阿佐ヶ谷まちづくり、保育、就学援助の拡大について。質問者は上保正武、共産。阿佐ヶ谷地域のまちづくり方針について、欅プールの存続を多くの区民が望んでいます。同方針に市民プール設置を盛り込むべきです。区の見解をお聞きします。
プール設置の考えはありません。
今後の阿佐ヶ谷地域全体のまちづくりに関わることであり、もっと幅広い区民から意見を吸い上げ、方針の結論を見直すべきと考えますが、区の見解をお聞きします。
着実に取り組みを進めていきます。
公立保育所は地域のモデル的な保育水準を維持しており、民間保育所にとっても目指すべき保育水準となっています。民間認可保育所が急増する中、保育の質の確保のためにも公立保育所の存在・役割がますます重要です。今後の区立保育園の民営化方針は凍結すべきと考えますが、区の見解をお聞きします。
民営化は区のガイドラインに沿って引き続き進めていきます。
要保護・準要保護世帯に対する小中学校の入学準備金の増額および準要保護世帯に対する入学前の支給を実施するべきと考えますが、区の見解をお聞きします。
実施している他自治体の情報収集や調査研究を進めます。
核兵器禁止条約の参加を求めよ、空中スラップ訴訟を許すな。質問者は富田拓、共産。今年7月に採択された核兵器禁止条約は被爆者の悲願です。日本政府が参加しないと表明したことについて、区の認識をお聞きします。
核兵器国と非核兵器国の対立を深めると判断し、不参加を表明したと受け止めています。
参加を政府に求めるべきです。
区も参加する平和首長会議で総理大臣宛要請文を出しました。
区内被爆者団体から支援等にさまざま要望を受けています。区も真摯に受け止めてもらいたいです。
個々の内容に即し適切に判断していきたいと思います。
高円寺小中一貫校工事に関し、区との話し合いを求める住民を工事業者が妨害行為とし仮処分の訴えを出したのはスラップ嫌がらせ訴訟です。区の工事説明会で盗撮された写真が裁判所に提出されましたが、このような人権侵害を許すのですか。
工事業者の判断で行われたもので、区は把握していません。
話し合いを求める住民の声を無視し、工事を強行する姿勢は教育ビジョンに逆行しています。
パブコメなど必要な手続きを経て進めていますので、逆行するとの指摘は当たりません。
上草保育園民営化の事業者選定方法に重大な疑問。質問者は松尾由里、杉岩。国会では森友加計問題など政府の隠蔽体質が問題となっています。杉並区も国とそっくりです。その極めつけが荻窪税務署とアンサンブル荻窪の財産交換。長く秘匿されていた区長要望書によって、交換の目的は福祉ではなく荻窪再開発であったと分かりました。改修のため特用開設の時期が延びたことを確認します。
当初想定した期間内の33年12月に開設を予定しています。
上草保育園民営化は4月の選定が不調に終わり、新しい選定委員会で再度選定作業が行われました。委員会の変更点は何ですか。
委員構成、審査点の算出に標準偏差を導入したことです。
標準偏差を用いたことで評価から除外された委員は何人ですか。
応募事業者審査段階により1名から5名が除外されました。
標準偏差という通常ありえない計算方式を導入したことで選定結果が歪められた可能性があります。選定された法人の提案では、園内に法人本部の事務所が設置され、その分保育の面積が狭くなっています。保育の質の点で劣ると思いますが、なぜ選定されたのですか。
必要面積は確保されています。
歴史の事実を後世に生かす、高齢障害者に福祉サービス保障を。質問者は新城節子、平和。関東大震災時に内務省の指示による流言の拡散で起きた朝鮮人虐殺への区長の歴史認識は。
流言で自警団等による朝鮮人等への殺傷事件が起こったと認識しています。情報不足や流言が悲惨な状況を生み出しかねないことを教訓とし、二度と繰り返さないよう後世に継承することが大切です。
来年の介護保険料改定に関し、低所得者や所得の低い境界層への減免措置は不可欠では。
区では生計困難者や病気・災害等で一時的に収入が著しく減少した場合などに減額制度を設けており、次期改定にもそうした方針で取り組んでいきます。
介護保険に移行した障害者が障害福祉サービスを利用し続けられるよう求めますが、
利用者の障害特性や心身状況等は多様であるため、移行や本人状況を確認し、介護保険と障害福祉サービスの併用を含め、より適切な支援をしていきます。
学童クラブでの障害児の受け入れ実績と今後の改善策は。
29年4月1日現在144名が入会。特別支援児の特性や職員の人員配置等を総合的に勘案し、柔軟に受け入れを実施します。
北朝鮮問題、区長の歴史認識、教育・保育について。質問者は田中雄太郎、美杉。トークは住宅都市で避難先が乏しい、小中学校など区立施設にシェルター機能を備えてください。
ミサイル攻撃に対しては初期の避難に暇がなく、各自が状況に応じた避難行動を取るため、多くの人がシェルターへ逃げ込むことは困難と認識しています。
東区の友好都市率直を含むソウル市に対し、率直を構内他の慰安婦像の撤去を申し入れるよう、同市の友好都市である東京都知事に働きかけてください。
都の判断で対応すべきこと、申し入れを行う考えはありません。
新しい保育所保育指針で、保育所が幼児教育を行う旨が初めて明文化されました。各保育所にどのように働きかけるのですか。
指針では、各保育所の実情に応じて創意工夫を図るとされており、幼児教育においても各保育所の取り組みを尊重しながら情報共有を図っていきます。
地域の幼児教育に活用されていた公園を潰したことは、保育所に幼児教育を望む声に背きます。また久我山東原公園の代替地は、
転用により予測していた待機児童数を減少できました。代替地は用地確保に取り組んでいます。
学童クラブ待機児童対策や一人親家庭支援に早急な対応を。質問者は大月上一、公明。浜田山小など待機児童が発生している学童クラブに対し、具体的かつ早急な対応を望みます。
待機児童が出ている学童クラブを中心に、将来の状況を見据え、可能な限りさまざまな施設の活用、改修、改築等で早期に受け入れ人数の拡大を図ります。
学童クラブに続く中高生の居場所づくりが今後重要です。多世代交流、地域活性化の観点や夜間帯の安全な施設利用の視点が必要と考えますが、
放課後に活用できるよう、地域コミュニティ施設内に専用図書の設置や音楽室などの優先利用、中央図書館における中高校生コーナーの充実を図り、多世代交流等の取り組みも検討します。
世界的に一人親家庭が増加傾向の中、日本では平成26年10月の法改正で、ひとり親家庭への支援体制、施策、周知が強化されました。当区も支援充実のため、より丁寧に養育費対策など、行政サービスの周知を求めます。
支援制度を知らず、十分活用されない状況が 府の実態調査から明らかです。届出時の関係資料の提示や郵送など状況に合わせた情報提供の充実を検討します。
九州北部豪雨、熊本地震から学ぶ災害対策について、質問者は河野隆明、平和。杉並区での水害の特徴や傾向、その対策は何ですか？
雨水が一挙に流れ込み、河川の増水とともに下水道の逆流が起きる都市型水害、調節地の整備や道路の雨水排水施設の増強等、ハード面の整備と洪水ハザードマップを活用した防災意識の啓発や適切な避難勧告の発令等、ソフト面からも浸水被害の軽減に向け取り組んでいます。
建物の倒壊やプライバシーの確保という点からも、テントを利用した屋外避難所の設置も視野に入れておくべきです。テント村設置のため、メーカーやショップ等に有事の際の協力をお願いしておくことは可能であり必要と考えますが、区の見解は？
震災救援所の校庭などのオープンスペースは、物資の受け入れやトイレの設置など様々な活用を想定しています。テントは簡易に設置ができ、熊本地震でも活用されましたが、設置場所を確保できない中で導入すると利用の公平さを確保することが極めて難しくなります。気温や風雨の影響を受けやすいなど、解決すべき課題も残されているため、屋内避難を第一に対応を考えています。